テサロニケへの手紙第1、4章9節、10節です。新約聖書、テサロニケへの手紙第1、4章9節、10節です。では、お読みいたします。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。
皆さん、おはようございます。聖愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。共に主を仰いで、この新しい週もスタートしていきたいと思います。何が起こるかわからない。何が起こるかわからない 世の中でありますが ハプニングがいっぱいですけどもね。でも、すべての上にいらっしゃる、世界を動かしていらっしゃる天のお父様を仰ぎながら行きたいと思います。先週の土日は特別な恵みの時でしたね。スプリングスペシャルと名付けましたが、土曜の晩、そして日曜日の朝と午後と3つの集会ですが、安食先生を講師に迎えて、本当に大きな励まし、チャレンジいただいたと思います。土曜日は特に、たくさんの男性を迎えたいんだという意気込みでもってですね、もう場内案内も、お茶の接待も、全部男で行こうじゃないかというわけですね。2週間前から、短い期間でしたけども、よく準備して、臨みました。そして、男性のコーラスも良かったですね。もう、声の質とかレベルとか、それは脇に置いといて 今日はもう信仰と心臓で歌うじゃないかっていうところがありましてですね、人生の海の嵐、もまれきし、この身元ね、自分のそれぞれの人生経験をにじみ出させながら、いい、コーラスが歌えたと思います。そしてですね、ゲストの安食先生のお話、胸に迫るものがありました。響くものがありました。集会を終えて、ホールで、あちらこちらで、この紙コップを片手に、会話が始まりまして、本当に和やかな、ほのぼのとしたいい雰囲気がありましてね、それ見ながら、本当私も嬉しくなりました。何とかして、一人でも多くの人をイエス様につなげたい、つながってほしい、そういう祈りを持ってですね、それにはまず自分が動き出して、あの人とこの人とつながらなきゃというね、そういう行動が現れていたんだと思いますけども。それが今年の尾上聖愛教会のテーマでもあります。つながり、つながりですね。礼拝の出席は、年を追うごとにどんどんと増えていって嬉しい限りですけども、そういう中で私たちはお互いのつながり具合はどうなんだろうかという反省もあるわけですね。人数ばっかり増えて交わりが疎遠になるってことはあり得ることです。昔の家族的な方が、ずっと良かったって思うような声がね、出てきたりしてしまっては残念なことです。大きく成長しつつも、また親密な交わり、その面でも、それに比例して、大きく成長するとともに、小さく深く成長するというね、そういう成長があるんだということも、いつかお話したいと思いますけども、そういうふうになりたいと思うんですよ。今日は、その中でも特に兄弟愛というのをテーマにしたいと思います。兄弟愛による横のつながり、ここにスポットを当てて、御言葉を味わいたいと思ってるんですね。今日読んでいただいたテサロニケ人への第1の手紙、4章9節からはそういうところです。もう一遍目をやっていただけますか。9節、ご一緒に声出して読んでください。9と10です。はい。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対して、あなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、 あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。テサロニケの教会、いろんな点で、こう、素晴らしい、模範的な教会であったようですけれども、とりわけ、兄弟愛、信徒同士のつながりということについては、もう今更何にも書き送る必要がない、と、パウロは、まあ、100点満点の120点という感じでもってですね、このベタ褒めに褒めてるんですね。そしてあなた方はそれを人からというよりも神様ご自身から教えられた人たちだとまで言っています。そしてマケドニア全土、このギリシャの北方の広い領土にあたって、彼らのこのつながり方はどんどん輪を広げていっているというわけですね。で、この教会に私たち尾上聖教会はあやかりたいと思います。ね、どうしたらそんな風になっていけるんだろうかということを共に考えたようですね。そこで、まあ、兄弟愛あふれる教会にと、これが牧師としての私の夢であります。この間安食先生迎えての朝の礼拝でも、何かとっても素晴らしいその聖霊の臨在によるもたらされる温かな雰囲気を味わいましたよね。まあメッセージの締めくくりにおいて、外来の講師が僭越かもしれませんけれども、皆様よかったらばと言って、お互いに愛を告白しませんかってね、私はあなたを愛します。恋に傷つけることはしません。そう、お互い向き合って告白しようじゃありませんかってね、そして、多少のぎこちなさもあったかもわかりませんけれども、でもね、そうだ、それを言葉にしよう。この人と、ね、思ってね、身近な人たちと何人かとそのような告白をしました。そこに確かに主がいてくださることを誰もが感じたのではないでしょうか。聖霊が豊かにみなぎって、本当にその兄弟なのだ、兄弟姉妹なのだ、その自覚の中でですね、本当に、こう涙がにじみ出るような体験をいたしました。聖霊がくださる喜びというのを味わえたと思うんですよ。ね。それでですね、あの時に安食先生は麗しい光景ですと言って詩編133編の言葉を言われました。実はあの瞬間私も同じ言葉をここで持ってたんですね。見よ、兄弟たちが和合して共におるのはなんという麗しさ、なんという楽しさという言葉ですね。まあ新改訳と口語訳と少し違いますけれども、ともかく兄弟たちがですね、兄弟姉妹が和合して心溶け合って共にいるということの素晴らしさ、これは何者にも変え難いものですね。この一体感といいましょうか、この聖御霊による一致といいましょうかね、それですよ。で、この姿、それをただの雰囲気で終わらせずに日常生活の中でも、いろんな形を持って実践していくこと、これが兄弟愛の実践ですけども、この点において豊かな教会になりたいと思います。兄弟愛あふれる教会になりたいと思います。そして今日覚えたいのは、それこそが主イエス様の一番の願いなんだと、ね、ご自分の体の教会、ご自分の家族なる教会に対する主イエス様の願い、いろいろあるでしょうけども、一番の願いはこれなんだということですね。今日関連してイエス様の自我におっしゃいましたその言葉を、見たいのです。どうぞ、ヨハネの福音書を開けてくれますか、皆さん。ヨハネの福音書の13章のおしまいがけです。13の34。ご自分の聖書で確かめていただきたいのです。今から読む言葉は、イエス様がこの地上での働きの最後の日に、十字架につく前の晩にですよ。弟子たちの一人一人の足を洗い、そして最後の晩餐を共にし、その後で、いだの部弟子たちの顔をじっと見つめながらおっしゃった言葉ですね。34節。どうぞ。あなた方に新しい戒めを与えましょう。 あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この言葉です。弟子たちよ、最後に言っておきたいことがある。新しい戒めをあなた方に与えよう。よいか、愛し合うこと、愛し合うことだ、ね、私があなた方を愛した、そのような愛し方であなた方も互いに愛し合うことだ、分かったかってね、そういうような感じだと思うんですね。そして言葉を重ねておっしゃいます。35節、もし、一緒にどうぞ、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。こうおっしゃったんですね。お互いの間に、私があなた方に示した愛があなた方の間にも現れるとき、そのときみんなは認めるんだ、あなた方は本当にキリストの弟子だということ。これこそがお前たちの目印だぞ、忘れんなよってね、そういう感じのお言葉ですよね。よろしいでしょうか。主イエス様の一番の願い、それは弟子たちが名説教家になることでもなく、奇跡的な技を行うものになることでもなく、それらも大切なことですけれども、それ以前に一番大事なのは、愛し合う、お互いとなること。Love one another. 英語ではそうですね。As I have loved you. 私があなた方を愛した。それはそうです。もう、前の章でもそうでしたね。イエス様が弟子たちの足を洗われる中にも、その洗われですよ。イエス様は地上にあって弟子たちを最後まで余すところなく愛して、その愛を示されたっていうふうに13章は始まるんですね。へりくだって、汚い、臭い弟子たちの足をこっちによこせと言って、互いの水の中にジャブッと入れてですね、冷たい水をかけて、そして指と指の間の赤を取ってやって、弟子たちに一人一人の思いの丈をですね、そういう愛情表現なさったんですね。外からどの子になって帰ってきた我が子を、ね、洗ってあげる母親のような、そんな愛情をここに感じるんですけども、私があなた方を愛したようによいか、あなた方を互いに愛し合うんだぞ、これが私の一番の願いなのだ。そして第2番目のポイントですけれども、念を押すように3度も繰り返された主の命令だったということですね。これが一度おっしゃっただけでありません。この後、まあ、14章があり15章に入っていくわけですけれども、天国の約束をし、またお前と私たちは、あなた方と私は、ブドウの幹と枝の関係だぞとお話しなさって、その後でね、15章の12節、一緒にどうぞ。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。もう一遍おっしゃいました。それでこの後で、いいか、愛するということは結局命を捨てることなんだ、人が友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛はないんだと、そうおっしゃいました。私があなた方を愛したように。そして、その後有名な私たちの今年の標語ですね、あなた方を選んだ、それはあなた方が言った実を結ぶため、その実が残るため、そうおっしゃった後で17節、17節を読んでください。はい。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。もう一遍。くどいようですけどもね。何度も何度も、いいか、これがあなた方への私の戒めだ。新しい戒めだとおっしゃいました。新しいんですか？愛し合えば旧約聖書からありましたよね。確かにありました。レビ記の19章に、あなたの隣人はあなた自身のように愛せよ。でも、数々の戒めの中でなんかそれがうずもれてしまったようでね。でも、イエス様はその戒めをもう一遍引っ張り出して、そうでしたね。立法学者が、イエス様は旧約聖書の教えの中で一番大事な教えは何ですか？と聞かれた時にためらわずに、それはこの二つだと言ってね。一つは全身全霊、力尽くし、思い尽くし、 父なる神を、主なる神を愛すること、そして第二はこれと同じぐらい大切だぞと言って、あなたの隣人をあなた自身のようとね、おっしゃったわけですよ。で、そのことを今この最後の晩にもう一遍このような形で、私が愛したように、ただ自分を愛するようにという以上にですね、今度は私があなた方を愛したようにという言葉でもって、その愛の質をおっしゃいました。そしてこのイエス様の愛を反映させること、これこそがですね、第3ポイント、兄弟愛こそがキリスト信者のトレードマークなんだということですね。トレードマーク、福音を伝えたいならば、宣伝したいならば、これだって言うんですね。これが一番説得力のあるものでしょう。そうでしょうね。もう雄弁な面白いお話をして、メッセージ私がしたところで、私が家族とこういがみ合っている、そういう姿がちらちら見えるんだったらね、まあ、あんなの信用できないよね。それこそね、頭のツルツルの人が羊毛剤を宣伝するようなもので効果なしです。しかしそこに真実の愛がいつもあるならば、それこそが一番の感化力、説得力ですね。クリスチャンの目印は何なのかというときに、それを忘れちゃいけないことだと思いますね。アーメンですね、ハレルヤですね、業界用語散りばめた会話をすることがクリスチャンの趣旨ではありませんし、あるいは、そうですね、愛と染め抜いた T シャツを着ることがそうであるのでもありません。ね。まあそういう T シャツもいいですけどもね、愛と大きく染め抜いた T シャツを着てる集団がいたら、あ、これらはクリスチャンだって人々言うでしょうかね。もしかしたらは、何ですか、直江兼続のファンなのかもしれないってね、思う人たちもいるかもしれませんよ。そして、この愛という言葉を掲げるということは、まあ、文字として掲げるということは注意しなきゃいけません。まあ、昔話した話ですけれども、この今のワゴン車の前のワゴン車、後ろの窓ガラスに、ね、十字架を記したんですね。私たちはクリスチャンなんだって 教会においでということをそれでも宣伝したかったんですけどもね。でもこういう車に乗るときには特別紳士的な運転をしなきゃいけませんよね。急いでて無理な割り込みをしちゃったんですよ。ね、まずいと思ったんですけど、時すでに遅しですね。このバックミラー見れば、後ろの運転手がね、険しい顔してるのがわかるわけですね。で、その人の目に飛び込んだのはもちろん十字架ですし、おまけにこういう言葉を添えていたんですね。イエスの愛をあなたにも。イエスの愛をあなたにも。なんだこれやってね、思ったことだと思うんですけどもね。イエス様の看板を背負っているのが私たちです。で、私たちがイエス様の弟子、イエス様についていくものであるということは、そういうような何か目にこの見えるこの固定したもの、で示すのでなく、あるいは、特別のこう仕草といいましょうかね、よくもこう映画の中でこう十字を切るのがあって、私は学生の頃それを見て、ああかっこいいと思ってですね、クリスチャンでも何でもないのにですね、こっそりとこうやってみたりしたんですけどね。そういうような特定の仕草をするのがクリスチャンというわけではないわけですね。そうです、兄弟愛、最も身近なものに対して、特に同じ信仰を持っている仲間との間柄においてですね、温かな心配り、互いへの思いやりがいつもある、それではないでしょうか。初代のクリスチャンが周りの人たちからどう見られていたかという記録がね、古代の文献にいろいろ残っているわけですけどもね、そんな中の一つにですね、そういうクリスチャンの生活を傍から見た当時の異教徒の人たちの言葉としてね、見よ、彼らはいかに愛し合っていることか、見よ、彼らはいかに愛し合っていることかという言葉が残されているそうですけどもね。お互いのこう生活ぶりを傍から見ているご近所の方々はね、どうなんでしょうか。見よ、ご覧、なんてこの人たちはお互いのことを愛し合っているんだろうかと、昨日思ったんだけども、今日どうしたの、この人たち。なんてですね、私たちは一日一日、いい時と悪い時とありますので、時には目も当てられないようなことをやってしまうことがあり得る人間ですが、私たちここにおいて、このお互いの間に真実の愛と思いやり、それからに、それが言葉となり、態度となり、行動になるというものがね、豊かにあるときにこそ、 福音は前進するんだ。そうですね。使徒の働きの2章のおしまい見ますと、初代教会の成長ぶりが書かれてますけども、あの中で彼らは、日々、神殿で宮に集まり、礼拝を捧げ、賛美を捧げ、家々でパンを裂き、食事を共にし、そしてその後ですね、すべての民に好意を持たれた。好感を持たれたと書いてあるんですね。で、その後に、主も救われる人々を日々仲間に加えてくださった。人々が好感を持ってですね、ああ、いい人出したな。あの中にちょっと入れてほしいな。私も入れてもらえるかなと思って、一歩一歩と近づいてくるね。そういう中に、何が秘訣なんだろう、何がこの人たちの魅力の元なんだろうって尋ねた心に対して、それがイエス様だと分かった時にですね、イエス様のことをもっと知りたい、もっと聞かせてよということになってくるわけですね。そこでやっぱりますます兄弟愛を盛んに、本当に聖教会にその兄弟愛が年々育っていることを私は信じておりますけれども、ますます豊かに、このさっきのテサロニケの手紙でも、もう申し分ないけども、私はあなた方に申します、兄弟たちお勧めします、どうかさらにますますそうであってください、ますますそうでありたいと思うんですね。そこでますます兄弟愛を育てようとするときに、お互い考えたいこと、まあ自分自身に問いかけたいこと、自問したいことが3つあります。それを取り上げたいと思っています。まず第一、それは礼拝を共にする人たちを自分の兄弟姉妹として意識しているかということですね。礼拝を共にする、皆さんのこの右左前後ろにいらっしゃるお互いです。これを兄弟なんだ、姉妹なんだってね、どれだけ意識しているんだろうか。兄弟姉妹ってのはつまり同じ親の子供たちということですよね。で、同じ親というならば、それはもちろん天のお父様、天地の世界の作り主をお父さん、お父様と呼ぶ子供たち同士、それが私たちですね。だから兄弟、姉妹なのですよ。もしもそうだとするならば、そこにはとても、他の世界ではない新しい感覚が生まれてくるはずだということだと思うんですけども、まずこれを自分のものにしようと思ったら、本当の改心と生まれ変わりがなきゃいけないと思います。元来の自分は根っからの罪人、自分中心のエゴイストに過ぎない。でもこんな私を天のお父様は大事に思ってくれたんだ、そして何とか救ってやろうとイエス様を送ってくれたんだ、そうそう、あの十字架の犠牲のおかげで私は許してもらえたのだ、そしてありがたいことに天のお父様の子供にしていただいたんだ、ありがたいな、ありがたいなというその自覚ですね。そのようにして私も神の子供、そして私の前に座っているこの人も神の子供、こちらの人もこちらの人も後ろの人も、そういうもの同士なので、私たちは兄弟なんだ、姉妹なんだ。その思いが広がっていくときに、私たちはこの仲間を大切にしなくっちゃという思いに自然となってくるんですよね。で、そういうことを踏まえて、パウロもヨハネもペテロもヤコブも新約聖書で手紙を書いている人たちはね、幾度に兄弟姉妹としてこのように接しなさいという教えをしているわけですね。特徴的な言葉、それは互いにという言葉ですね。互いにこうし合いなさい。今扱っているのは横の関係です。縦の関係では天のお父様、またイエス様と自分なんですけれども、今度はそういう愛されている自分と、やはりこの愛を受けている隣人、仲間、兄弟、姉妹の関係ですね。互いにこうしなさいという言葉が新約聖書の中に合計50回以上出てくるんですね、あの人数えると。で、その中からほんの少しだけですけども拾いました。まずパウロが何と言ってるかご覧ください。キリストが受け入れてくださったように互いに受け入れなさい。受け入れにくいタイプの人、自分と考えが違う、 どうも自分にとっては気になる癖を持ってる人とかね、あるいは、体型が気にならないんだ、そんなこともあるかもわかりませんけども。でもね、あらゆるものを取っ払って、かつてはそうだったかもしれないけども、今は違う。キリストが受け入れてくださったように、キリストは、こんな私を受け入れてくれた。ああいう人も受け入れてくれた。キリストはどんなタイプの人もね、受け入れてくれた。だったらば、あなた方も互いに受け入れなさいよってまず言いますね。そして、互いに忍び合い、互いに許し合いなさい。お互い、救われた罪人同士、今なお罪人の面が多分に残っている。過ちは、どうしても避けられない。ね。だからその時には自分もそうなんだから許しなさいよってね。忍び合い、許し合いなさい。また互いに励まし合い、徳を高め合いなさい。お互いが向上するように。ね。大丈夫。イエス様が一緒だから、あんただったら大丈夫だよって励まし合いなさい。パウロはそういうふうに互いに構成をと言っています。そしてペテロはペテロで、賜物を用いて互いに使い合いなさい。それぞれいろいろな特質をいただいております。技能もいただいています。自分の得意なことがあります。一人よりも割合上手にできる、あのこと、このことがあります。だったらそれらを眠らせないで、生かして、それを用いて、お互いに使い合いなさい。役立て合いなさい。お互い困っている人の手助けをしなさいと言ってますね。またもう一方、ヤコブは、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。そしてヨハネにだっては兄弟のために命を捨てるべきです。そこまで言うんですね。いやーすごいなと思いますけども、兄弟愛の実践という時にお互いの関係の中でそこまで高められていくのだというんですね。本来兄弟の愛というのはそういう方向性を持っているということを言ってるんだと思うんですけど、だいぶ昔、これアメリカの話だと思いますけども、アメリカの田舎で一人の女の子が車にはねられました。ちっちゃな子がね、出血多量です。田舎の小さな病院に担ぎ込まれたんですけれども、早く手当てをしなければ、輸血が必要だという時ですね。でも、その、もう田舎の小さな病院でね、その子の血液に適合する血液が足らなかったんですね。これは大変だ、どうしようという時に。一緒に遊んでたお兄ちゃんがいたのでね、その子を捕まえて、ちょっと君の血を調べさせてもらおうね。調べると適合する血液ですのでね。あなたの、君の妹が大変なんだ。血が足らなくって、このままだったら大変なことになる。だからね、お願い、君の血を、妹にあげてくれないかな。お医者さん言うんですね。その子はもう神妙な顔をして、しばらく黙ってました。ね、急ぐんだけどもどうだろう。君の血を、妹にあげてくれないかなと、その子はですね、唇を噛んで、うん、いいよって答えたんですね。この子どうしてこんなに、輸血がなんかって分かんなくて怯えてるんだろうなと思ってね、でも、じゃあ早速始めようとね、看護師さんが注射器用意してですね、その輸血の準備ですね、血を抜くわけですけども。僕頑張ったね、もうすぐ終わるからね、はい、もうすぐだよって、そういった時ですね、この男の子、なんて言ったかというと、じゃあ僕もう死ぬんだね。この子は自分の血が全部抜かれると思ったんですね。そうなったら死んじゃうってことは知ってましたので、僕もう死ぬんだねって。看護師さんびっくりしました。この子はお医者さんがその君の血を妹にあげてくれるって言った時にですね、全部あげるんだというふうに勘違いして、それで答えられなくてしばらく沈黙してた。でもいいよって答えた時には、妹に自分の命を差し出す覚悟だったのかってね、幼いながらにそのけなげな心にですね、もう看護師さんもお医者さんも感動してしまったって話聞いたことがありますけれども。イエス様によって許された自分、滅びからあがめられた自分、ありがたいな。そしてここに同じようにして救われた仲間がいる。そしてその仲間のために自分にできることはしよう。それが兄弟姉妹、互いに使い合いなさいということなんだということを教わるわけですけど、でも果たしてそこまでするだろうかってね、そこまでできるだろうか、そうせよというふうに主が促されるだろうか。 もしその時が来た時に自分がどうするだろうか。難しいことですけれども。でも、ヨハネの言葉、兄弟のために命を捨てるべきですは、心に響きます。かつての私たちは、妬み合い、けなし合い、騙し合い、裁き合いしていた私ですけれども。でも今、私たちは、励まし合い、祈り合い、この絵のようにですね、このイラストにある人たちのように、励まし合い、祈り合い、使い合い、高め合う間柄にされたのです。そこで2番目の問いかけですけれども、自問すべき問いかけ。私は、そうした極限のことを考える以前に、普段のこととしてですね、よく私は兄弟姉妹の誰かと一緒に時間を過ごすようにしているかという、ここを考えてみたいと思います。よく私は兄弟姉妹の誰かと一緒に時間を過ごすようにしているだろうか。私の時間の使い方はどうだろうか。もっぱら自分のことで終始しているだろうか。話を聞いて欲しそうなことを言ってきたあの人に時間を割いているだろうか。愛し合ってるカップルっていうのは1分でも長く一緒にいたいとね、デートの時間遅くまで取るわけですけども。またこれは親子の関係でもそうかもわかりません。本当に愛する我が子のためには時間いくらでも取ってやるのが親でしょう。で、この点で有名なリック・ウォレンは本の中でこう言ってます。人生を導く5つの目的というこの本はね、皆さん大方の方が持っていらっしゃいますが、この170ページでこう言ってるわけですよ。愛を示す最善の方法は一緒に時間を過ごすこと。で、こんな風な解説をしております。ほんの4行ほど読みますね。時間というものはあなたにとって最も貴重な贈り物です。なぜなら時間は決められた分しか与えられていないからです。お金なら増やすことができますが、時間は増やすことができません。人のために自分の時間を使うとき、あなたはもう二度と戻ってくることのない自分の人生の一部を与えているのです。あなたの時間はあなたの人生そのものです。ですから時間こそあなたが人に与えることのできる最高の贈り物なのです。なるほどと思いますね。お金は増やせる、時間は増やせない。人のために自分の時間を使うとき、あなたはもう二度と帰ってくることのない、戻ってくることのない自分の人生の一部を与えているのです。人生の一部ということは命の一部ですね。時は金なりと言いますけれども、時は命なりでもあるわけですね。その私の時の一部分を今日はこの人の話を聞くためにと割くこと、この人の痛みを理解してその気持ちに寄り添うためにと時間を割くことは、その命の一部を差し上げていることですよね。これが兄弟愛の表し方の一つの基本だとここから教えられるわけです。一週間の中でそういう主にある仲間との励まし合い、支え合い、祈り合いのためにどれだけ私は時間を取っているんだろうかと振り返させられます。一方で、テレビのお楽しみ番組を見るためにどれくらいの時間を取っているだろうか、二つを比べたらばどうなるんだろうか。兄弟愛と娯楽愛と言いましょうか。これが二つ目の自問することです。そして三つ目、その上でですけれども、兄弟愛をさらに育てるために、兄弟愛をさらに育てるために、私にはどんな協力ができるだろうか。この尾上聖愛教会の交わりの中で、兄弟愛がますますもっと豊かになるために、私に何かできることがあるだろうか。さらにますますそうであってくださいと、パウロはテサロニケの手紙書きました。皆さんすでに、この愛の実践に励んでいらっしゃる皆さんにとって、さらに一歩、あるいはそういう点について、ああ、自分は全然欠けてるなと思う方にとっても、初めの一歩はこれかもわかりません。 一人でも顔と名前を覚えて、名前で呼び合えるようになると。本当のこう顔と名前が一致しない人が増えてきたなってね、お互いこう、これ実感であると思います。で、自分が名前知らない、顔もわからない、そういう人は、いろんな事情でもここにおられるわけです。もしかしたらば、最近、聖書に興味持ち出してね、思い切って、この、ホームページを見て、ここに教会がある、行ってみようってやってきてるかもわかりません。でも、こうやってきたけども、どうぞと、この州法を渡されるだけで、あとはポツンと座っているって場合もあるかもわかりませんね。あるいは、他の教会の方が、もうやむを得ない事情でですね、自分の教会を離れなければならなくなった。でも、聖書のお言葉の養いがどうしても欲しい。で、この教会でそれを得られるだろうかと思ってね、訪ねていらっしゃる方々もあるわけですけども。そういう中で、私たちは、それらの存在、主にある仲間としてですね、温かく迎えること、声をかけること、そしてその気持ちを共有することはとても大切なことだと思います。そこで、そんな人に気がついたならばということですね。気がついたならばということは、また気がつくようにこちらでも意識しなきゃいけないんですけども、コロナ禍の方々が最近そういう目でもって、いらっしゃることを聞いて本当に嬉しく思うんですけれども、礼拝の場に来た、その時に、いつものところに座るっていう前に、まずぐるっと見回すということですよね。ポツンとしてる人がいるだろうか、あるいはずっと祈って、いつか帰ってきてほしいと思って祈ってきてる人が、ひょっとして今日来てるだろうかね。もしも気がついたならば、そばに寄って、隣に座る、いや帰ってきたね、お帰りと手を取る、あるいはもうすでに礼拝が始まっているならば、終わった時にですね、しばしの語り合いですよ。名を呼んで呼び合える、関係に新しい人とも、どんどんなっていったらいいですね。この間、スプリングスペシャルで、お茶一杯いかがですかと呼び止めて、立ち話から始めて、いろんな会話が始まりましたけれども。本当に、そうやってやってきた人との関係でもそうです。そのようにして、名を呼び合える間柄をもっともっと増やしていきたいと思いますね。教会中の人とそういう関係になることはまず不可能でしょうけども、でもまずとりあえずこの人から、まずとりあえずこの人からとですね、一人からそういう関係を築いていきたいと思うんですよ。その人に関心を払い、その人の語ることに耳を傾ける。そして自分も心を開いて自分のことを話す。その日帰ったらば、晩に休む前に、その日のその人が A さんだったら A さんとの出会いを感謝して名を挙げて、その祝福を祈る。誰にでもできることではないかと思いますね。まずそのあたりからやってみたいと思うんです。さあ、それでですね、今日はメッセージの途中ですけども、今から早速実践です。こんなことも私、めったにしないことですけれども、どうでしょうか。ちょっとね、周り見渡してくださいね。もうしょっちゅう言葉を交わしている者同士でしょうか。それとも、いやー、この人とはろくにまだ口聞いたことがないな、とかですね。口聞いたこと、一回ぐらいあるけども、まだ親しんでないな、っていうね。そういう人、どうぞね、マークしてくださって、はい。そして、今、早速ですけども、いいですか。早速ですけどね、ちょっと移動してほしいんですね。いいですか。まだ動かないでください。そして、両隣がすっかり親しい人ばかりだったらね、ちょっとね、移動してくださってね、この人とちょっと話したいと思う人ね、ところに、そばに座ってください。そして私の手元にご覧ください。砂時計があるんですね。これ3分計です。3分だけですけどもね、お名前、自己紹介し合いましょうよ。ね、相手のお名前を知ること。まだご存知なかったらですよ、フルネーム。そして、あと、何でもいいです。会話してください。いや、もう何を話していいか分かんないんだったら、お好きな食べ物は、でもね、どの辺に住んでいらっしゃるのですか、それでも結構です。はい。では、いきますよ。今からですね、まずね、移動してくださって、3分間だけです。今日は時間たっぷりありますので、はい。で、親しんでいただきたいと思います。はい、それではスタート。 はい、立ち話しても結構です。立っても座っても。はい、それでは皆様、そろそろお席にお帰りください。まあ、どこ座っても結構ですよ。元の席に帰れなくても結構です。このままでも結構ですからね。はい。どんな話をされたでしょうか。私は三木進さんと 久しぶりにお話ししました。いつも手にラジオを持ってらっしゃるのでね、どのラジオをよく聞くんですかとかですね。はい。まあ、一人の人を知る、いろんな面を知るっていうことは祝福です。その人を理解し、その人の考え方、少しはね、理解できるようになって、親しくなっていくわけですから。どうぞ、今日、皆さんのその出会いをですね、大切に伺って、帰ったならば、その出会いを感謝して、フルネーム、言えるように、書けるように。そうすれば次に会った時に、いや、何々さんってね、言えるでしょ。名前で呼び合えたらば本当に幸いと思います。これがステップ1です。そしてステップ2、それはつながりを強める。まあ、礼拝後などですね、お茶、また気が進んだらばお食事まで共にしたら、できたらいいですね。そうやって親しむということ。それで教会には親しむための、いろんな場があります。仕掛けがしてあるんですね。例えば山歩き。この間も、ある方を、藤中さんが、山歩きに誘われまして、一緒に行かれてですね。ついでに、じゃあ土曜日の集まりにどうですかって言ったらば、すっかり気持ちがほぐれて来られたんですね。この後で、お茶を飲みながら親しい会話をしていらっしゃいましたけれども、そうやって、初め距離が遠かった人もぐんと近づけられる道があります。来週の礼拝後には囲碁ボール大会っていうのがあるようですけども、これなんかに一緒に参加するっていうのも一つかもわかりません。一緒に遊ぶっていうのは大切なことですよね。時を過ごすことの一つとして。そして大掃除、再来週は大掃除ですね。あるいはイベント、まあ、インフルエンザでちょっと延期になっちゃいましたけども、ジョイキッズのフェスティバルのお手伝いなど、一緒に少しやりましょうかなんて言ってですね、 そのような形をとって何かを一緒にするということを通してお互い親しみを増すものです。まあ、こんなふうにして、それまで遠かった人が近づき、そしてお互いを知るようになり、だんだんとそこに信頼関係が生まれてきて、信頼関係の中で自分の誰にも言わなかったことももしかしたら分かち合えるかもわかりません。そして兄弟姉妹なんだということで、その重荷を共に負うことができるようになるかもしれませんね。パウロの言葉の中に互いに重荷を負い合いなさいというのがあります。二人で負うことによって重さは半分とよく言いますね。喜びは分かることによって四倍になるってそれですよ。そしてステップの3についても少し触れさせてください。セルグループに入る。セルグループって何って、時々これは改めてお話しすることが必要だと思います。セルというのは細胞、教会は一つの体に例えられます。体は小さな細胞からなっています。教会の中の最小単位、それがセルだと思ってますね。個人でなくてセルです。つまり気心知れた間柄になって励まし合って、誰かにイエス様伝えようねとこう申し合わせる、励まし合う、そういう励まし合って伝道するためという目的を持った小さな小さなグループなんですね。そしてこのセルグループの活動の中心は御言葉の恵みを分かち合うことです。先週聞いたメッセージ、こんなことが心に残った、この一言で助かった、支えられた、そんなことを分かち合う。そしてお互いが抱えていることを少しこう出し合って、そのことのために一緒に祈る、祈り合う、でこういうことが中心になっている、この世界の他にはない教会であればこそのですね、交わりなんですね。で、小さなグループの一人が世話役、もう一人は助手、今年から私はここに力を入れていきたいと思って、その世話役と助手の方のやり方についてですね、もしアドバイスが必要ならばコーチをすると言いましょうか、そういうことをさせていただこうとしております。こうやってですね、小さなグループが少しずつ増えて仲間が7人を超えたらば2つに分けるという、まあ、それが一つの基本方針なんですけれども、この度セル河原版というのがですね、できまして、藤中さんがそこに、今のセル、こんなですよということですね、全グループの紹介をしていてくださいます。で、最近山登りをされた時の写真やらが貼ってあります。ぜひ皆さんご覧ください。隅々まで、あ、こんなのがあるんだってですね。そして私はセル未体験だな、あるいはかつてやってたけどもちょっと事情があってやめてそれっきりだな、そういう方々にとってですね、この時もう一遍考え直してはいかがでしょうか。お互いこの礼拝に集って、そして恵まれて帰る、それも素晴らしいことですけれども、それにプラスしてですね、主にある兄弟あるいは姉妹と2人3人もう少し心の中にあることを分かち合って共に喜び、共に支え合うという、そういう交わりをすることをイエス様は願ってらっしゃるんじゃないでしょうかね。互いに愛し合いなさいという言葉の実践がそこにあるんじゃないでしょうか。そのようにして、また一つまた一つとそのような交わりが増えていくこと、私は祈っております。これまではずっと、まあ、男性女性大抵、別々でしたけども、結婚された方々にはむしろ夫婦一緒の方がいいのかもしれないとこの間話し合ってるんですけども、今後もありだと思います。どんな形でもですね、やりたいと思ったならば、どうぞ藤中さんに申し出てくださるか、スタッフの方に聞かせてくださいれば、また、アドバイスも、協力もできると思いますので、よろしくお願いします。さあ、それじゃあね、皆さん、今共に立ち上がって兄弟愛を育てるために、主が何を語っていらっしゃるかを胸にしてお祈りしたいと思います。どうぞ立てる方はお立ちくださいまして、この祈りを捧げましょう。